リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
本当に異常な暑い日が続いていますけれども、皆さんお元気でこのようにして礼拝に来てくださいました。本当に嬉しいです。なんとかこの厳しい夏ですけれども乗り越えましょう、ね、水分をしっかりとってですね、元気に暮らしていただきたいなと思います。けどもこの天気がいいせいか、教会前の聖書植物園のブドウの実が随分熟してきてですね、先日その一部を収穫しました。そしてブドウジュースにしました。今日は生産式です。そのブドウジュースを皆さんですね、用いて生産式をしたいと思っています。ジュースにしてちょっと味見をしてみたら、今年はちょっとなんか酸っぱいなみたいなのを感じたんですけれども、ちょっと時間が経って昨日土曜夕杯で使ったんですけれども、飲んでみたら甘くなっていました。なんか神様が甘くしてくださったのかなという感じですけれども、楽しみにしていただきたいなと思います。私たちブドウの木、春から見てずっと見ていました。で、小さな実が、ここに実がなってるわというんですね。で、それが少しずつ少しずつ大きくなって青い実になって、そしてだんだんとこのブドウ色といいましょうかね、ワインレッドの色といいましょうかね、になっていた。で、あれ今年は何か点々と、なんか房が房としてなってないな、なんかバラバラだなと思って、なんだろう、病気なのかなとかって思っていたんですけれども、原因が分かったのはカラスが来て食べていたということなんです。去年はカラス油断したんでしょうね。まさかこんなところにいないだろうと思っていたけれども、ついに見つけたんです。で、朝通る人が教えてくださいました。5羽ぐらい止まっているんですよね。で、私もある時パッと見たら黒いものがパッと飛んでいったのを見たんですね。まずいというので、お医者にお願いをして網をかけてくださって、それ以降は大丈夫だと思うんですね。今日それを収穫した、まあ、そのことをずっと考えていましたね。イエス様は、私は誠のブドウの木だと、あなた方はその枝だと、私につながっていなさい、そうすれば豊かに実を結びますっておっしゃいましたね。私たちがブドウの木を見て、実を見て、ああ楽しみだなと思っていたのは、ちょっと神様の気持ちに通じるところあるのではないでしょうかね。神様は私たちを見て、実がなるように、実がなったな、嬉しいなと言ってですね、見ていてくださるんじゃないかなということですよ。まあ、例えばですね、皆さんがこのように礼拝に来てこられたというのも一つの実ではないでしょうかね。神様、立派な実がなったな、よかったなって喜んでおられるんだと思いますよ。まあ、そう考えてみるならば、礼拝の中で今までプログラムありますよね。賛美歌一つ歌ったらそれも一つの実かもしれませんよね。口読文心を込めて読んだならばそれも一つの実ね、お祈りを心を込めてしたならばそれも一つの実っていうのも、この礼拝というのも一つの素晴らしい実としてですね、豊かな実がなってよかったなって神様喜んでくださっているのではないでしょうか。間違いないですよ。私たちがお友達のことを思って、お友達どうしてるかなと思ってこう心に留めるだけでも、それは大きな愛の実ですしね。電話をかけてみるとか、メールを出してみるとか、訪問するとかですね、まあ、その人のためにお祈りをしてあげることも素晴らしい実ですね。神様、このように実がなったな、嬉しいな、私たちを喜んで見ていてくださるんですよ、ね、神様が喜んでくださったら私たちも嬉しいじゃないですか。神様の喜びを私はブドウの実を見ながら感じたのであります。 この礼拝の時本当に素晴らしい時であります。8月というのは私たち日本人にとってとっても大切な月でありますね。明日8月6日は広島に原爆が落ちた日であります。9日は長崎に原爆が落ちた日であります。また15日は日本が戦争に負け、戦争が終わった日、そしてまた新しい日本になった日であります。それから日本にはこの平和憲法という世界にもう例がない素晴らしい憲法ができて、ああよかったな、あの苦しい戦争を日本はもう二度としないんだというので、日本国民本当にとても喜んだことでありますけれども、最近そのことを忘れてまた戦争のような状況を用意しだしたという状況にあって、私たち平和というものが本当に大切なものであり素晴らしいものであるというのをこの8月覚えたいと思うんです。で、今日のこの聖書の言葉、そして説教のタイトルですね、説教題が剣を取る者は剣で滅びるという題をつけさせていただきました。これはもうイエス様が言われた言葉そのものです。大体私はこれはちょっと否定的な、滅びるなんていうのは否定的な言葉で、説教題は否定的な言葉は使わないようにしているんです。谷口さんが一生懸命ですね、筆で書いてくださった看板で立っているんですけれども、あの看板を見て疲れている人ですね、悩んでいる人がそれをちょっと見てもですね、ちょっと元気になるような題にしたいなと思ってつけているんですけれども、今回いろいろ考えてですね、これを積極的な題にしようかなと思ったんですけれども、でもこのインパクトと言いましょうかね、まあこれに勝る言葉はないなと思ってですね、今回はこの言葉そのものを使用させていただきました。剣を取る者は剣で滅びる、イエス様がおっしゃった言葉であります。私たちが心したい、いつも心したい御言葉であります。これはイエス様が最後捕まる時に言われた言葉です。ゲッセマネでお祈りをされた後で、そこに人々がやってきてイエス様を捕らえたんです。まあ今のように街灯とか電灯とか懐中電灯とかいい便利なものはありません。まあせいぜい火をつけた松明をですね持つぐらいで真っ暗です。その中で一人の人を見つけて捕まえるというのは至難です。難しいですね。そこにこの弟子の一人であるユダがやってきて、そしてイエス様を見つけるから、で私が説法をするからキスをするから、その人がイエスだからその人を捕まえなさいとあらかじめ打ち合わせをしておいたんです。でユダはイエス様を弟子の中から見つけて、そして説法をして先生こんばんはと言うんですね。で、それで捕まった。でも弟子の一人がこの剣を持っていた、まあ、剣を持っていた、刀を持っていたんですね。それで切りつけて大祭司の手下の片方の耳を落とした。というかすごいですよね。これ他の福音書を見ますと名前が書いてあります。ペテロなんですね。ペテロさんが慌ててイエス様を助けようと思って、反抗したんです。で、その時に言われた言葉がこのイエス様の言葉ですね。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びる。まあ、そしてイエス様はこの捕まえられたのであります。で、ここで第一の今日のポイントですけれども、この剣というのはこの世が全てという考え方なんだということです。剣ですね、この世がこの世は、この世が全てなんだという考え方 この世で成功しなければ意味がないんだ。だからこの世で失敗をするというか成功しなかったならば私の人生無意味になってしまうんだ。だから何としてもこの世を成功するんだ、自分の思い通りにするんだという思いがこの武器と言いましょうかね、剣というものになるんですね。このままだと自分の思い通りにならない、自分の期待通りにならないから何とかして思い通りにしようというこの力を表しているのであります。ですからその考え方にはもうこの世だけです。そこに神様とか霊の世界があるんだという認識はないのですね。私たち目で見えるのはこの世界だけです。けれども皆さん、私たちが生きているのはこの世界だけではないんです。私たちの目には見えない霊の世界というのがあり、そこには神様もおられる、そして天使という霊の力もある、またサタンとか悪魔とかいう見えない力もある。その中で私たちは生きているんです。で、たとえこの世で何か失敗をしたり評価されないことがあっても、その霊の世界ではちゃんと評価をされているということなんです。私たちはそれを知っています。この世界だけではない、見える世界だけではない、違う霊の世界があり、その霊の世界も合わせて私たちは生きているんだ。そのことを知るならば、むやみに自分の思い通りにしたいとかですね、こうならないとダメなんだと思う必要もないということです。けれどもこの世の人たちはその霊の世界を知りません。この世が全てだと思っています。そうすると何とか思い通りにしたい、願い通りにしたい、この世で成功したいと思う。ですから力で権力でですね、無理やりこの現実を自分の願うように変えていったりするのであります。それによって幸せになるかといったら、実はそうではないんですね。そのように力でこう物事を進めていくと、人々がだんだん信用されなく、信用できなくなる、自分自身がですね。他の人も力で自分を押し潰そうとするのではないかなと思うんですね。裏切られるかもしれないなと思うし、誰も信じられなくなっていくというのは本当に悲しいことであり、残念なこと。決してそれは成功とは言えないのです。また力で押し潰され、ひどい目に遭った人は何とか復讐したい。しばらく前流行りましたね、倍返しとかですね、言ってですね、何とか仕返したいとか、自分が苦しんだ思いをあいつにもこうさせたいとか思って復讐したりしようとするのであります。それがこの力というか剣ということで現れているのです。けれども皆さん、私たちはそうではないんですね。この世が全てではないということを知っております。この世の成功が全てではないですね。私たちが真心を込めて生きていれば、ちゃんとそれを見ていてくださる方がいて、ちゃんと正当に評価してくださる方がおられるんだ。だからむやみに力で自分の考えを、自分の思いを通す必要もないんだということを私たちは知っています。この世の人たちがみんなその霊の世界があるんだ、そこでも私たちは生きているんだ、神様がおられるんだということを知ったならば、どんなにこの世界が平和に近づくのではないかなと思うのであります。第2番目ですね、神様は正義のお方だということです。神様がおられて全てを見ておられるということです。私たちが誰からも理解されないなと思っても、神様はちゃんと見ていてくださる、そしてちゃんと正しい評価をしてくださる お方であります。ですから何かあった時に自分で仕返しをしたいとか自分で何とかしようとしなくてもいいですよと聖書は教えてくれるのであります。ヘブル人への手紙10章の30節にこういうのがあります。復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。神様が、私が復讐しますから、私が仕返ししますから、あなた方しなくてもいいですよ、ね、そして続いてですね、恐ろしいことが書いてあります。31節生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。まあ、人間が何かしようと思ってもですね、大したことないですよと。けれども神様のその復讐の手というか、神様の仕返しの手にかかるというのは恐ろしいことだ。そうですね、神様が敵に回ったら本当に恐ろしいことであります。だから私たちは復讐しなくてもいいんですよ。ローマ人への手紙12章19節こう勧められてあります。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてありますですね。神様がそのようにしてくださいます。だから無理に自分で力で自分も剣を持ってですね、相手に報復しようとしなくてもいいですよ。まあこの力で生きている人は自分思う通りに生きていると思いますけれども、さっきも言ったように力で生きると人が信じられなくなるという、本当にこの惨めな生き方になってしまうんです。まあそれも一つの裁きと言えます。今もまあそういういろんな問題、上に立っている人たちの問題というのがだんだん明るみになっていますけれども、下の人は尊敬するというよりもただ恐れていると言いましょうかね、いやいやながらしてるみたいなね、こと、また自分が利益を得るから、まあ、利益のためにやっている、そういう関係、本当の愛の関係ではなくなるというのは、まあ一つの裁きとも言えるんです。まあ、神様の裁きともですね、けれども神様は違う形で裁きをされることがあります。それはですね、この世の力を使って裁きをされる、まあ、それはこの世の権力を使ってされるんです。ローマ人への手紙ですね、13章にそのことが書いてあるんです。12章で復讐しなくてもいいですよと書いてあって、13章にこのような方法があるんですよということが書いてあるんですね。読みますと、一節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからですと。今ある権威というか、この国の権威、まあ例えばです、警察というのは権威ですね。で唯一このピストルというか拳銃を持つことができるのが、許されているのが警察です。でそれは実は神様が権威を委ねていると聖書は言っているんです、ね、13章3節実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい、そうすれば権威者から褒められるでしょう。まあ、中にありますよね、良いことをして警察から褒められるとか賞状をもらうとかいうのありますね。人助けをするとかですね、何かやったら褒められる、そういうことをすること実際ありますし、悪いことをすると捕まえてですね、裁判にかけ牢屋に入れるということもするんです。まあこの国では最終的には死刑ということもありますよね。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。 ですから実はです、あの警察というのは神様に仕えているものなんです。で、皆さん人々にですね、善いいことしなさいよと、悪いことしちゃいけませんよと言ってあるんだということなんですね。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのですと書いてあるんです。ですから、あの警察は神様に代わって罰を与えるということなんですね。ですから神様はそのような世の権威を使って正義を行われるということもあるんだということですけれどもですね、この世の権威者はそのことを知らないということですね。警察とかですね、そういうまあ裁判官もみんなそうですけれども、神様から委ねられているんだこの権威は、まあ、組織 の、 あの上にいる人たちはみんなそうですよ。神様から委ねられている。でそれを知るならば、その権威を自分のわがままにというかね、自分勝手に自分の利益のために使ってはいけないということはおのずから分かることなんですね。けれどもこの世の人たちはそれを知らないので、権力は自分のものなんだというので、人が見ていなければ、神様は見ておられるんですけどね、人が見ていなければそれを使って自分の利益のためにやってもいいって思っている人たちがいるのが残念ですね。けれども全ての権威は神様から委ねられたものであり、で、ああ神様からこの権威は委ねられているんだ、これを正しく使わないといけないとみんなが思ったならば、素晴らしいこの秩序正しい世界ができるんですね。神様はそういうものをも使って裁きを行われるということです。ですから剣を取る者は剣によって滅びるとあります。私たちは剣を取る必要がありません。神様がちゃんとその人に裁きを与えてくださるから、私たちは全面的に神様を信頼して生きていくということであります。第3番目のポイント、しかし私たち自身も裁きを受けるものであるということを知らないといけないです。私たちはこの被害者の立場ばっかり考えているんですけれども、自分も加害者になることがある。人にとっては剣となってですね、襲いかかっているという場合もあるんだということですね。その場合は私たちが神様から裁きを受けないといけないものなんだと思うんです。もうなんか被害者になってしまうと全面的に被害者であって、自分はかわいそうな人間なんだと思いますけれども、この人にとっては被害者かもしれないけれども、あの人にとっては加害者になっているということが必ずあるんです。ですからイエス様がおっしゃったのは、マタイによる福音書7章の1節ですね、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためです。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられるということですね。自分が人をこう厳しくするならば、その同じ厳しさであなたも測られますよ。ずっと前ですけれども、車を運転していて、で前の信号があってですね、何台かずっと10台かなんかバーッと走っていたんです。で信号があって黄色になって、で赤になるという時で、ね、で私行けるなと思ったんです。でアクセルを踏んでいたら前の車が急にブレーキかけたんですよね。止まったんです。で私慌ててブレーキかけた、ぶつかると思ってですね、で止まったんですよ。ぶつからなかった、あよかったなと思ったら、ドーンと後ろの車が私にぶつかってきたんです。ああというので仕方ないなというので話し合いをしたんです。そしたら後ろの人がですね、すみません、今回ね事故しましたけれども、これ保険使わないでやってほしいんですよって言うんですね。全部出しますからってですね。 で、なぜかというと自分は会社の上の方でね、昨日これ会社の車なんだと、もう事故が最近多いから事故を起こしちゃいかんと説教したんだと、そういう自分、いったあの下の根も乾かないし事故をしてしまったらちょっと社員にこのなんか示しがつかないからとか言われたんですね。まあその気持ち分かりますよね。でも車屋さんと相談したらですね、自分で払いますよと言うとね、でいろいろもうお金かかってですね、最終的にこれだけと言うとね、払わない人がいるんですね。そしたら困るしね、もうどれほどやっていいかわからない。もう保険だともうこれぐらいとみんな分かっているのでね、安心して修理できるんですけれども、自腹っていうのはやめた方がいいですよと言われたので、いやそれダメですと、保険使ってくださいって社員には謝ってくださいとですね、言ったんですね。自分が測った測りで自分を測られるということです。私たち偉そうに人に言ってもですね、言う人は失敗しちゃいけないということですよ。もう全然失敗しないようにいつも緊張していないといけないけれども、人間は愚かだし罪人ですからね、自分もしっかり失敗してしまうんです。その時はだいたい上にいる人は自分の失敗は隠して、自分は間違いのないものだというふうに対面を保とうとするんですけれども、他の人はみんな知っているんですね。あの人はあんなことしてるのに自分はしてないなんて隠している。でそこで信用を失ってしまうということです。ですから自分が測る測りで測られる。だからあんまり偉そうなことを言わなければ、失敗してしまいましたよというので済むんですけれども、偉そうなことを言ったらもうそのバッシングって言いましょうかね、いうのが来ますよという。だから偉そうなことを言わない。あなたも失敗する人間であり、あなたも許されないといけない人間なんだ。私たちも神様から許される人間なんだですね。神様が私たちに剣を取るものですね、剣で向かって来られたら、私たちはもう永遠に滅びないといけないものですけれども、神様は剣を使わないで、その剣を自分自身に向けて、自分が罰を受け私たちを救ってくださったのではないですか。私たち自身許されたものである、そのことを知るということです。そしてですね、もう例えば私たちは神様に愛され、神様に許され、本当にこの礼拝に参加できている素晴らしいですけれども、いろんな人がいますよね。中には、礼拝に来たり来なかったり、来なかったり来なかったり、来なかったり来なかったりとかね、受付にありますね、出席用紙、あれをずっと見るんですけれども、ああこの人しばらくお休みだなと思ったら連絡したりですね、するんですね。ずっと来られないなと、名前だけあるなという方がおられるんですね。どうですか皆さん、そういう方。もしもですね、皆さんちょっと想像してみてください。皆さん天国に行く、そうしたら本当に嬉しいなって、もうこう喜んで感動するんですね。で周りを落ち着いて周りを見たら、あれあの人いるぞという人がいた。その人ほとんど教会も来なかった人だと。その人が、そういう人がいたらどうですか皆さん、どう思いますか。あれなんであんな人いるんだって、おかしいんじゃないのって、なんかこれ間違いじゃないのかなとかね、あんなんでいいのって、神様にちょっとあなたおかしいんじゃないですかって、間違いじゃないですか、事務手続きはちょっとちゃんと確かめた方がいいんじゃないですかって、天使に言っといてくださいよとか、あれじゃああの程度でいいならば、なんで毎週毎週あんなに教会に行ってたんだろうかなって、あの人ほとんど献金してなかったけれども、献金あんなに熱心にしなくてもよかったんじゃないかなって、あんなに熱心にね奉仕しなくてもいいんじゃないかなって、ああなんかバカバカしい生涯だったなって思うでしょうかね。どうでしょうか皆さん、自分はどう思われますか。そう、もしそういう方が天国にいたとしたら、 実はですね、そんな風にもしも私は思うなと思われたら、皆さんが剣となっていますよ。自分自身がそういうこと、多分ね、私はたくさんあると思うんですよ。意外とあれ、私が記憶している限りあの人一回も教会に来ていなかったぞとかね。でもあの時なんかこうイエス様の話したらなんか嫌な顔をしたなみたいな人がいるみたいなこと、私あるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあそれでも天国に行けるとなるならば、私の教会生活というか私のこの真面目な生活は何だったんだって思う生き方が実は剣となっているということなんです。どうでしょうかね、皆さん、あの天国に入ってですね、あ、私は天国に入って当然だと思いますか。あれほど熱心に礼拝に出たし、献金もしたし、奉仕もしたし、いろんな伝道もしたから、私は当然天国に入れると思いますか。多分思わ、そう思う人はね、大したことないと思いますね。私たちのすることなんてまだまだ足らないじゃないですか。もっと祈らないといけないし、もっと聖書を読まないといけないし、もっと心を込めて賛美をしないといけないし、もっと真面目に伝道しないといけないのに、ね、99% しか滅びるというのに、みんなのんびりしているのはですね、すごい怠慢だと思うんで、教会こんな怠慢でいいのかと思うんですけど、それでも天国に行けたら、ああ神様ありがとうございます、何にもしていないのに神様の憐れみで救われたって天国に行って、その恵みに感動すると、本当にこの感謝で神様に対する賛美と同時に後悔というのがあると思う。あ、こんな恵みがあるならば、もっと真面目に神様を信じてね、もっとこの霊のことをこう意識してですね、つまんないもんにこうこだわってね、それがないといいなとこう意地張っていたら、あんなもんなんか価値なかったなって、 あのことに怒ったけれども、あんなに怒る必要もなかったな、まあ人を許して人のために、もっともっと人のために尽くしたい、尽くせばよかったなとかって、いろんな後悔がたくさんあると思うんです。でもしもですね、私たちから見てほとんど信仰もないんじゃないかなみたいな人が天国にいたら、その人はですね、あ、ラッキー、あんないい加減な生活をしてね、でも天国に入れてもらってよかった、得した、もう散々地位ではね、わがままで生きて、それで天国に入れたから得したって天国に入って彼らは思うと思いますか。天国に入ってその恵みが分かったらですね、後悔ですよ。あ、つまらない、あの生涯ね、あの生涯与えられていたのに、つまんないことをして一生を尽くしてもう使ってしまったなって、もしもやり直しができるならば違った生き方がしたいって思うに違いないです。でもこう天国、神様に救われている、愛されているという喜びに満たされると思うんです。そのことです。皆さんがですね、今このように礼拝をしている、そしてこの心を込めて神様に感謝を捧げ、献金をし、そして奉仕をし、伝道しているというのは喜びなんですよ。嫌なことでもなく、辛いことでもなく、感謝なことでもなく、それができること自体がもうある意味で天国で生きていることですよ。で、天に帰ったらもっと真面目にやっておいた方がよかった、いや、したかったと心から私たちは思うんです。この生活が嫌だとか辛いとか、また長い間教会に来れない人たちですね、私は本当にかわいそうだと思うんですよね。この恵みにもっと早く気づきがついてほしいなと。ただそうしたらこの地上がもっと素晴らしい、もっと愛に満ちたですね、もっと生きがいに満ちた、喜びに満ちた生活になるのに、かわいそうだなという思いいっぱい、ね、どのようにしたらこれを伝えることができるか、いつも考えるんですけれども、ただ説教すればいいというもんでもない、叱ればいいというもんでもないですよね。もう祈ってその人が目覚めるのを待つしかないんですけれども、まあ、パウロが生みの苦しみをするというのがありますけれども、その気持ち分かりますよね。なんとかなんとかそこを悟ってほしい。私たちが気をつけないと、私たち自身が剣となって他の人を 裁いている。で、その生き方自身が残念な生き方だということですね。私たちはこの日本に生まれて平和ということを本当に考えることができるというのは素晴らしいことですね。剣を取る者は皆剣によって滅びます。私たちはそうでないものを知っています。私たち自身が平和になって人々を愛し人々を許し本当に神様の国に生きているという喜びに満たされてこの地上を生きていきましょう。そして一人でも多くの方々にですねこの神様の愛を平和を伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。剣を取る者は皆剣に滅びるとイエス様はおっしゃいました。この日本が今この8月平和について考えることができるというのは本当に嬉しいことであります。どうか、私たちをの霊の目を目覚めさせてくださり、この世だけが全てではないんだと、神様がおられ霊の世界があり、そのトータルが私たちの人生なんだということを悟らせてください。そしてこの世で何とかしたいとかいうその剣を私たちから取り上げてください。あなたの愛の中を生き、人を剣で裁くものではなくて、本当に人を愛するもの、許するもの、お互いに愛し合い、お互いに助け合う世界を、この世界に実現するものとして私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。